よもやま話。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。毎年ラマザン月になるとテヘランでコーラン見本市が開催されます。
この時間は現在テヘラン中心部にあるイマーム・ホメイニー集団礼拝所で開催されている聖典コーランの見本市についてお話ししましょう。
今年の聖典コーラン見本市は5万平方メートルの敷地で、ラマザーン月の4日から19日までにあたる5月20日から6月4日まで開催されています。
見本市の会場に入るとコーランの説の芸術的な絵画や書道が目に飛び込んできます。
この見本市には20のコーラン国際機関、32の市民団体、16の大学関連機関、15の神学関連機関などが参加しています。また世界7カ国の代表やイラク、マレーシア、アゼルバイジャンのコーラン関係者の参加も見られました。
聖典コーランは最後の典型の書であり、人類を導くための最も完全な書物です。そのため真のイスラム教徒は道徳、政治、経済、社会関係、思想や行動についてコーランの教えの影響を受けています。
ではこの典型の書は導きの書であるとされており、第17章アル・イスラー章夜の旅第9節には次のようにあります。
間違いなくこのコーランはより確かな教えへと導く。
至高なる神は導きの方向を明らかにし、それについてコーラン第46章アル・アフガーフ章砂丘第30節で次のように語っています。
聖典コーランは真理と正しい道へと導くものである。
コーランが導きの書であることから、今年のコーラン見本市はコーラン導きの光をテーマに活動を開始しました。この見本市では50を超える専門的な会議、ドキュメンタリー映画や短編アニメーション映画の上映、コーランをテーマにした芸術作品の展示なども行われました。
コーラン見本市の開幕にあたり、イランの宗教都市であるゴムの宗教権威ソブハーニ氏がメッセージを寄せました。ソブハーニ氏は聖典コーランは人類にとっての唯一の永遠の奇跡であるとし、次のように語りました。
聖典コーランは自然と同じである。自然は無限の神秘を有しており、学者たちがそれについて多くの議論を行い、その法則を発見したとしても、それでもなお未知の事柄が隠されており、人類はおそらくそのほんの一部を発見しているに過ぎないだろう。その大部分は未だに解明されていない。聖典コーランも神の産物であり、神と同じように無限であるはずだ。そのためコーランは自然と同じ特徴を持っている。
ソブハーニ氏は1400年にわたってコーランから生まれた数々の作品はその無限性を示しているとし、次のように語りました。
ムハンマドよ、言え。もし人間と人、精霊が集まりコーランのようなものをもたらそうとしても、それは不可能である。彼らが互いに助け合ったとしても。
イランのサーレヒー、イスラム文化指導大臣は、聖典コーラン見本市の開幕式で、この典型の書は、イスラム文明の復興と再生、さまざまな信条の形成の始まり方が記されているとしました。サーレヒー大臣は次のように語っています。
ジョムホリエ・イスラミ・イランハン・モフタハラスケ・ラハバラノオン・ボ・ネガー・コーラニ・エンガラベ・イスラミ・ラ・アガス・カルダント。
イスラム革命の始まりに影響を及ぼした人々は、コーランの知識を確認することからイスラム的な思想に入った人々だった。これらの偉人は革命において大きな役割を果たした。
イランの文化、芸術、社会、観光、そして風俗習慣、毎週木曜、よもやま話。
コーランやコーランの歴史に関する研究資料の中で最も重要で最も古いものはイスラム期初期のもので、それらは世界各地の博物館や図書館などに保管されています。これらの資料に関する研究は、コーランの歴史に関するさまざまな問題についての報告や伝承の新たな側面を明らかにするものとなっています。
コーラン見本市の開幕式では、シーア派初代イマームアリーのコーランが公開されました。この式典では、トルコの著名なコーラン研究者が次のように語りました。
今日ここには昔のコーランがある。これらを研究することは、我々にとってコーランが本物であることを証明する上で重要である。我々が行った研究により、このコーランは現在のイラクのナジャフにあたるクーファや、現在のシリアにあたるシャームといった場所で書物にされたことが分かっている。またイスラム歴10年頃までに記され、それを記した人々は互いに知り合いではなかった。これらのコーランは一部の点では異なっているが、違いがないのはその言葉である。使われている言葉は他の時代のものと同じであり、それは重要な点である。
よもやま話は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。この時間はテヘランで開催されているコーラン見本市についてお話ししています。
イラン・イスラム文化指導省のアブドルハーディ・フェグヒーザーデコーラン担当次官は、コーラン見本市の特徴に触れ、次のように語りました。
この見本市はイスラム世界最大の見本市ではなかったとしても、世界レベルの見本市の一つとみなされる。実際この見本市の主な特徴は、単なる展示会ではなく、コーランに関する活動の最大の祭典であることだ。1年を通してコーランに関して行われる活動の結果が見本市で明らかにされる。コーランの朗唱や暗記に関する文化、芸術、 研究のさまざまな分野への人々の注目は、見本市の成果の一つに数えられる。二つ目の成果は、学術、文化、芸術作品の創作にあたっての人々の能力を確認し、それを養うことである。そして三つ目の成果は、見本市の国際的な側面に関するもので、多くの努力や注目により、預言者一門の思想を世界にさらに広められるようにすることだ。
この見本市を訪れた大学生は、コーランの見本市はコーランの文化を広め、若者たちを導く上で非常に効果的なものだとし、コーランの影響は特に自分自身を清め、神の光を受け取る用意のある人々に及ぼされる。心が清らかで真理を理解したいと強く望む人ほどコーランとのつながりが深くなると語りました。
13世紀のイランの神秘主義詩人モーラヴィは、神と人間について美しい詩を歌っています。モーラヴィはこのように語っています。太陽の光はすべてのものに降り注ぐが、その中でもその内面の構造により、太陽の光から恩恵を得るのはルビーの石である。太陽の光によりルビーは非常に美しい赤い石に変わる。他の石にも同じように太陽の光が降り注ぐが、内側にそのような力を持たないため、同じような石にとどまり変化はない。モーラヴィは最後に人類に次のように勧告しています。導きの光を浴び、停滞や物質的な生活から抜け出し、貴重なルビーになるように努めなさい。
聖典コーラン見本市では、優れた朗唱師によってコーランの朗唱が行われ、見本市の空間が美しい響きで満たされました。この響きによりコーランの内容を利用して幸福を手に入れる必要があることが強く感じられるようになっています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparstoday.com/ja です。